眠れるラジオ。
丸めてぽいのコーナー。ムカついた話、恥ずかしい話、忘れたくても忘れられない話など、すべて丸めてぽいしちゃいましょうという成仏コーナーでございます。お便りは丸めてぽいで締めるとなおよし、そんなコーナーでございます。風邪はねもう治ったんですけど、若干まだ鼻水は出るかなぐらいなんですけど、なぜ声がガラガラかというと、なんか昨日深酒が進んでしまいまして、なんかすげえ飲んじゃったな、一人で。3リットルぐらい飲んだんじゃないかな。なんかめちゃめちゃ飲んじゃったなんか知んないけど。なのでちょっとガラガラ状態ですけどもね、頑張ってやっていこうと思いますね。満身創痍ですが。はい、お便りですね。埼玉県、クロムさん、ガスケツさんこんばんは。私はとあるスーパーに勤めている22歳女です。1ヶ月ほど前の出来事なのですが、休日少しだけやることがあり会社へ行きました。自分のロッカーにカバンと上着を入れ仕事をしていました。1時間ほどでやることが終わり、さあ帰ろうとロッカーの扉を開けてカバンを開けると、入っていたはずの財布が入っていませんでした。わずか1時間程度の隙に財布を盗まれてしまったのです。その後、店の防犯カメラで犯人が分かり、謝罪してもらいましたし、新しい財布は買いましたが、今でもふと思い出すと悲しくなります。普段の出勤の日には財布などは車の中に置いていくのに、その日に限って会社に持って行った自分にも腹が立ちます。私の大事な財布、まだ1年程度しか使っていなかったけれど気に入って買った財布、忘れられません。同じものを買えばいいとかそういう問題ではないのです。でもこのくらいでくよくよする自分は嫌なので、こんな気持ちを丸めてぽい。これどういうこと？財布戻ってきたんでしょう？どういうこと？財布だけ捨てられちゃったことってこと？中身だけ取られて財布捨てられちゃったみたいな話なのかな。しかもやっぱロッカーから盗まれちゃったってことは、同じ職場にいるってこと？怖っ。いやでも本当にさ、手癖悪いやつって本当に一生治らないって言わない？なんかどんだけお金持っててもやっぱ手癖悪いやつってやっぱ盗むらしい。癖らしいよ。いやだからもうね、職場にそんなやついるんだったら、本来だったら辞めさせた方がいい話ではあるんだけどね、多分ね。いやなんかその手癖治んないな、俺一回実感したことがあって。あのさ、ゼルダの伝説、夢の泉っていうゲームがあるの、ゲームボーイのさ、すげえ昔のゲームなんだけど、あれでね、万引きできんの、あのゲームって。ゼルダって基本的にはなんかダンジョン内で新しい武器とかって手に入るんだけど、なんかそうじゃなくて夢の泉は買うんだよね、なんか店の人から。で、なんかその店長の人が基本的にこう、あの店の中の方を向いてるんだけど、その店長を後ろから話しかけると店長後ろ向くのよ。その間だとアイテムを持って外出れちゃうので、万引きできちゃうっていうね。ただその代わり、次にお店に入ってきた時にその店長に殺されちゃうっていう。で、自分の名前が泥棒っていう名前になっちゃうっていう。でもね、そうなった後もうアイテムは手元に残り続けんのよ。いやだからもう本当にそうなってからもうタガが外れたようにもうずっと万引きしまくってたね、そのゲームで。ああ、こうやって止まんなくなっちゃうのかなってね、なんか。ちょっと思いました。いやだからそれが現実世界でもさ続いちゃってるのかな。怖いゲームですよね、本当にね。いやちょっと本当にお気の毒でございました。はい、丸めてポイしてください。埼玉県ロムさん、ガスケツさんこんばんは。いつも夜お世話になってます。私は先日学校に行くためにとかかな、 初めてバスに乗ったのですが、朝ということもあり手すりなどをつかむものがなく頑張っていたのですが、急に揺れて私一人で後ろに倒れてしまいました。突然のことながらみんな私を見てきたのですが、めっちゃくちゃ恥ずかしく、とりあえず立ち上がり平然を装いスマホをいじりました。その後のバスが、気まずすぎました。こんな恥ずかしい思いで丸めてボイ。なんか街中普通に歩いててさ、結構人いるようなところでさ、なんかこうつまずいちゃう時とかってあるじゃん、よく。あの時ですらさ、結構恥ずかしいじゃん、あれ。で、俺も大体そういう時って声が出ちゃうのよ。おっとっと、おっととかさ、うっつーとか言っちゃう。だからみんなこっち見てくるわけよ。あ、やべ、恥ずかしいとか思うけどさ、バスの中でそれってさ、ね、なんか街中とかだったらさ、もう歩いてすぐさ、その場立ちされちゃうけどさ、バスやだね。目的地着くまでずっとそこにいた人一緒にいるみたいなね。やっぱ男性あんま見ないけど、女性よくこけてるよね、やっぱヒールとか履いてるから。あれなんかちょっと気の毒だなというか、大変だなって。はい、もう丸めてポイしちゃいましょうね。気まずいね。さ、愛知県、背が低くて何が悪いのさんですね。ガスケさん、こんばんは。男子中学生3年生です。いつも寝る前に聞かせてもらってます。最近身体測定がありました。周りの子は身長が160センチを超えてくる頃なんですが、僕はまだ147センチしかありません。僕の次に小さい子でも150センチは超えているんですが、なんでこんなに小さいんですかね。親には成長期が来ると言われてるんですが、友達には笑われてしまいます。とても悲しいです。こんな悲しい出来事、丸めてぽい。147か、まあ、確かにちっちゃいね、まだね。いやでもなんか僕の父親はの話ですけど、なんか昔よく言ってたのは、中学生まで一番ちっちゃかったけど、なんか高校で背伸びたって言ってたよ、うちの父親は。で、今180あるからね、父親は。僕170ちょいしかないんですけどね。全然その身長は遺伝しなかったっすけど。まあほら、身長伸びんのもね、人それぞれじゃない。ほら、下の毛が生えるのもさ、人それぞれだったじゃん。僕、ちょっと待って。この話はやめよっか。俺今自分の下の毛がいつ生えてきたか自己開示しそうになったけど、ちょっとやめとくか、その話はね。ね、まあでも、早い人はね、もう小学生の時から生えるし、ね、とかね、なんか、まあ、人それぞれだから、やっぱ、伸びる、いろんなものも伸びる、あれもね、はい。ごめんな、こんな変なフォローで。次行こうね。埼玉県、くまさん、こんばんは。いつも楽しく寝落ちさせてもらってます。僕は高校生になりたての高校1年生です。僕は2年前から好きな人がいます。その人を A さんとします。A さんとの恋は複雑で、もう一人 A さんのことが好きな B さん、かっこ女子がいます。前に B さんとは同じ塾に通っていて、帰り道 A さんのことを毎回話していました。いつものように一緒に B さんと話していたら、なんと A さんが僕のことを好きなことを教えてくれました。すごく嬉しくて、その日はハッピーでした。ですが、1週間ほど経ったある日、A さんが B のことも恋愛として好きだよと言っていて、メンタルの弱い僕はすごく落ち込みました。ですが、B さんは私は応援してるから絶対に手を出さないよと言ってくれて安心しました。ですが、その少ししたある日に手をつないで楽しそうに二人が歩いていました。女同士なら普通かもしれませんが、関係性を知っている僕はすごくショックでした。その日からそれが忘れられなくなりました。こんな気持ち丸めてっぽい。めっちゃ複雑、めっちゃ複雑だし、なんかいや、まあそういう時代なのかもしれんけど、もう結構あれなんだね、もう普通に言うんだね、なんか同性のこと好きみたいなのってね。いや、そっちの方が全然素晴らしいというか、全然それでいいと思うけどね。いや、我々の時は多分みんな隠してたと思うんだよね。周りで聞いたことないから、同性のこと好きって言ってる人。まあだからあんまり隠さない時代なんだね、多分ね、今はね。 あ、もちろんそれを悪いと言ってるわけじゃなくて、あ、全然それでいいけど時代変わったなっていう、ただのあのジジイのぼやきですこれは。いや、その方が僕は絶対素敵だと思います。うん、あ、でもすごいね、なかなかない経験だね。女友達にちょっと相談してたら、あれ、なんかそっちでできてねみたいな。すごい珍しいね。どうなん、でもどうなったこれ、この恋愛どうなったマジで。これ、まあ、僕的にはこれ、付き合ってるけど、3人同時に付き合ってますみたいな特殊なケースに発展するとか、そういうパターンだとちょっと面白いなとか言っちゃいけないか、まあ、こういうの面白がっちゃいけないかね。どうなったのこれ。本当に。ちょっと続報聞かせてください。お待ちしてます。はい、ということで、丸めてぽいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。あ、そっか、丸めてぽいのコーナーだから続報聞かせてくださいとか言っちゃいけねえのかな。丸めてぽい、はい、ラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日もお聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の雪時間、帰宅途中とか作業中とか聞いていただけたら嬉しいです。よろしゅうに。はい、ちょっとコメント欄ね、クロムさん、こんばんは、いつも眠れるラジオ聞かせていただいてます。とある有名 YouTuber の動画内で、寝たら罰金という状況下で絶対に眠れる音声を流すという時にガスケツさんのシャッフル睡眠法が流れていて、勝手にテンション上がりました。ガスケツさんもその YouTuber の方々も好きなので、なんだか嬉しくなりました、というコメントがですね、昨日来てて、急いで調べたところですね、なんとスカイピースさんの動画に僕の声が流れているという、なかなかこう珍しい体験をしました。うん、皆さん見てみてください。なんつう動画だったかな、すみかっこ英語禁止、すみかっこ閉じ、過去一過酷な旅行で事件が起きました、すみかっこ手みじ、すみかっこ閉じっていう、一応概要欄に貼っとくわ、 YouTube の方で。いや、びっくりした。うん、たまにあるんだよな、たまにあんの、なんか有名 YouTuber がたまになんかちょろっと動画で出してくれてるみたいな状況。なんか前もね、なんか声優さんの、なんかすげえ有名な声優さんのなんか生放送みたいなのにちょろっと出てたらしいのと、あと、もののけさんっていう、なんか作家さんかな、なんかお笑いの作家さんがやってる YouTuber ですごい人気のチャンネル、あれにもなんかちょっと一瞬出てた。うん、いやいや、なんかね、嬉しいね。うん、いや、あとね、ほら前もさ言ったけど、超有名 YouTuber の動画にね、僕がナレーション当てたみたいなこともあったりしてね。そう、結構だから、それで言うと本当俺マジいろんな人の動画に出てんだ、実は。実はね、俺自身は何の話題にもなってないけどね。ねえ、そうなんだよ、お前ら知ってたか、おい。まあ、なんつうのは冗談でね。まあ、ということで、ちょっと皆さんぜひちょっと、本当にまあちょろっとしか出てないですけど、ちょっと見てみてください。はい、ありがとうございました、スカイピースさん。聞いてないと思いますが、ありがとうございました。はい、ということで、ちょっとコメント欄読んでおきますかね。しんすけさん、交通事故の傷が癒えぬ今日、ようやくラジオで寝れました、ありがとうございます、ね。まあ、ちょっとねコメント欄でね、交通事故あっちゃってみたいなのは僕ちょろちょろ見ておりましたが、まあようやく寝れるようになったということで、よかったっすね、本当にね。いや、でも本当とにもかくにも、生きてくださって本当にありがとうございますというところですかね、僕から言えることは。うん、まあ、ちょっと引き続き安静にしていてください。はい、 すずさん、推しは押せるときに押せって回が過去動画にありましたよね。去年が推しアイ、去年から推しアイドルが活動しなくなったり、直近ではガスケツさんのツイートで知った和牛解散。 M1 何度か決勝行って取れなくて、でも面白かったのに。今年 M1 で新しい漫才推し探したいと思います。優勝ってネタの順とか次第って気がしますよね。ね、BTS とかもね、平気いっちゃうしね、本当に。あと、そう、和牛の解散びっくりした、本当にね。本当だよ。いや、ちょっと芸人の解散が相次ぎますね、なんか。やだね、本当に。しんどい。俺、和牛見たんだよ、夏に。生で。すげえ面白かったけど、あれが最後になるとはね、本当にね、悲しいですよ、本当に。いや、でも別に M1 はネタ順はあんま関係ないと思うけどね。一番目が不利はあるけど、それ以外はあんまり多分順当だと思いますけどね、毎年。去年とか、ウエストランドの優勝に異を唱えてる人は結構いるけど、いや、あれはウエストランド絶対優勝だったと思うな、あれ。俺はね。今ものすごい持論を展開しようかと思ったけど、なんか、あんまりお笑い論みたいなのを語る痛いファンにはなりたくないんで、あんまり語らんときますけどね。はい、MM さん、ガスケツさんこんばんは。この間私は脳がバグり、お茶をコップではなくお茶碗に入れてしまうという暴挙を働いてしまいました。そして母にめちゃくちゃ笑われてしまいました。ガスケツさんはこんな脳がバグる瞬間ありますか？あったら教えてください。採用ありがとうございました。採用しました。わーい。あるね。もう脳なんてバグりまくりですよ、俺。もうなんか本当に。なんか、俺もう脳が壊れてると思う。なんかもう徐々に。なんか、すっかすかだと思う、脳今。もうバグってるね。なんかあったかな、最近バグったの。そうだ。茶碗蒸しを食べようと思って、ね。で、茶碗蒸しってさ、蓋をペロッとこう剥いて、なんかラップをかけて温めてくださいって書いてあったので、その蓋をペロッて開けて蓋を捨てないといけないのに、俺その本体の方捨てちゃって、でゴミ箱の中で茶碗蒸しデロデロデロってなっちゃって、結局楽しみにしてた茶碗蒸し食えなかったっていうのがありましたね、最近。もうバグりまくり、もう、終わってます。はい。ね。皆さんバグってんのかな？まあ、バグるよね。カエデスピカさん、高校生の時女子校だったせいか、先生のことを好きになったことあります。でも鼻毛が出てるのを見て、スーッと冷めました。あ、やばい。鼻毛ね。鼻毛はね、でも、気抜いてたら出てくっかんね。鼻毛はね、本当に。ちょっと俺もそろそろまた鼻毛ワックスやろうかな。俺鼻毛ワックスやるときはツイッターじゃねえ、 X のスペース開いてるんで、はい、だいたい鼻毛ワックス実況してるんで、ツイッターフォローしてください。はい、あ、 X、 はい、もうバグってるね、これもバグってる。ツイッターを X、 え？ツイッターを X と言ってしまうじゃなくて、 X をツイッターと言ってしまう。もうダメだ。はい、その他にも、しんすけさん、クロムさん、ひげ猫さん、ルリさん、あ、違う、12月はですね、名前を心を込めて読む月間とさせてもろてますんで、心を込めて読みます。しんすけさん、クロムさん、ひげ猫さん、ルリさん、アイリンさん、としみいこさん、ヒーローチャンネルさん、ひまわりさん、パッタイさん、ミニミニさん、ゴールキーパーヒカエさん、ガンバルンバさん、ゆらゆりふわりさん、いつきさんかな、きさんかな、じゅさんかな、わかんない、のりさん、猫のジロさん、ジャンさん、みこさん、すずさん、MM さん、アイルさん、 ミセス羊さん、匿名さん、カエデスピカさん、タツヒメさん、ミホノブルさん、シバタさん、名前が設定されていませんさん。最初の話聞いた覚えがある。気のせいですかね。あ、いや、多分気のせいじゃないかもしれない。俺もよく覚えてないんで。はい、ということでコメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ったらお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、あと YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととかガスケツに伝えたいこと何でも構いませんので、ざっくばらんな感じで、良き感じにコメント残していただければガスケツもいい感じに拾えますので、何卒よろしくお願いいたします。ということはしばらくヒーリング音楽をお聴きください。 はい、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのをやっておりますよー言うてねえ、土曜日12月16日にねポッドキャストウィークエンドっていうなんかポッドキャスターの人がなんか出展するイベントみたいななんかあったのよ。なんかね、いやなんかね俺も一瞬出展考えたのよ。いやなんか楽しそうだなと思って、なんか応募制だったのよ。まあその審査で落ちる可能性もあるんだけど、ただまあちょっといろいろ考えてね出展はしない、でも顔を出すというか行くだけ行ってみようかなと思って行ってきたんですよ。下北沢のボーナストラックっていう場所でやってたんだけど、いやもうすごい、なんかまあ大体なんか11時ぐらいからやってたんだけど、まあ、11時ちょい過ぎぐらいに行ったんだけどめちゃめちゃ混んでて、うわすげえと思って、ポッドキャストってこんなに人気あるんだというか、いやめっちゃびっくりしてさ、で、まあ、会場入ったらなんか資生堂のなんかブースの人みたいな声かけられてさ、ね、わなんかもうめっちゃ声かけられたと思って、でなんかステッカーもらって、あの肌年齢を調べてますって、はい、あのほっぺた出してくださればっつって、なんか肌年齢ね調べてくれるっつうから、ちょっとあの右頬を差し出してさちょっと測ってもらったのよ。正直怖かったよ俺も本当にね、肌年齢50歳ですとか、まあ、全然ありえるから可能性としては、うわいやな怖いなと思って、肌年齢ですね30歳というね、まあ年相応ですかね。なんかどうやら1歳刻みで出るんで、まあまあまあまあまあまあっていう感じですよね。はい、30歳肌年齢30歳ってね。でなんかまあそれが終わってからまあちょっとこう中ねブラブラしてて、いやでもやっぱね一個思ったのはね、ポッドキャストファンおよびポッドキャスターの人たちっておしゃれね、なんかみんな小綺麗なさ清潔感のある感じというかさ、なんかこう余裕のあるありそうな感じというか、ねえなんか素敵な方々ばかりというかさいやだなと思いながら、まあちょっとこう会場をねこうフラフラしてたんですけども、やっぱ僕もね一応そのポッドキャスターの端くれなわけで、ちょっと何人かね知ってる方が出展されてたんですよ。何人かで声かけようかなと思って、でまあその話しかけようと思って、僕と同じく、寝落ちラジオ寝落ちのラジオをやってらっしゃる佐藤真奈さんって方がいらっしゃるんですけど、まあその彼女が出展されてるということで、まあ、ちょっと声かけに行こうかなって、あこんにちはっつって、ガスケツですなんつってね挨拶しようと思って行ったら、佐藤真奈さんのブースすごい並んでて、うわすごいと思って、やっぱびっくりして、でもなんか俺これ並ぶ最後尾に並ぶのもなんか違うかなって思って、いやーちょっといけないなっていう、だから遠くから真奈さん見てちょっとテレパシーで頑張れって伝えときました。届いてるかわかんないですけど頑張れって、でまあ他にもね相互フォローのポッドキャスターの方々もちらほらいらっしゃったんですけど、まあちょっとね無理でしたね、声かけられなかったです、もうチキンすぎて僕がもう何度もね話しかけようか、いやどうしようかなっていう、っていう でも本当何度も思ったんですけど、もうダメだったね。どなたでしたっけっていう返事が返ってくるのも怖いし、ちょっと無理で。で、あとね、なんかその、なんかね、会場の真ん中に、なんかみんながサインを書く場所みたいな、ポッドキャスターの人たちがみんなサインを書くボードみたいな、なんかあったんですよ。で、みんなおのおのね、なんか番組名と、なんかツイッターの ID かな、あ、X ね、X の ID かな、を書いてるんだけど、俺もその場に立ち止まって、ね、その前に立ち止まって、書こうかなって。でもなんか、あ、こい、なんかその書いてる間にさ、まあいろんな人に見られるわけじゃん。眠れるラジオなんてやってんだみたいな、なんかチャラチャラしたコンテンツやってやがんなこいつとか思われんのも怖いじゃん、なんか。うなんか、女に人気出そうなコンテンツやってやがるのかこいつみたいな。なんか、それ思われるのもなんか怖い。いや、うちのラジオはね、男女比、まあ半々とまではいかないけど、4割男性ですからね。そんなこともないんですけど。眠れる前にいい声で寝かしつけてやるぜみたいな、なんか。そういうのやってんだこいつって思われんのもやっぱ怖くて、もう書けない。もうただただそのボードの写真を撮るだけで、もなんか本当になんかね、ポッドキャスターの皆さんさ、なんか名札みたいなのつけてんの、番組名と自分の名前つけてるシールみたいな、多分配られてたんだろうね。もう俺はもうそんなんしなくて、もう一リスナーの一人ですみたいな顔してねえ、なんか、でさ、ポッドキャストウィークエンド、なんか、去年の時はさ、なんか、ステッカー置き場みたいなのを設置してたのよ。なんか、番組宣伝の、ね、ステッカー置く場所みたいなのがあって、ちょっとそれを置いこうかなと思って、眠れるラジオのステッカーを100枚ぐらい刷ってきたの、俺。この日のためにね。なんだけど、なんか今年なくて、それが。うん、だから、ステッカーもなんか無駄になり、ね、人にも話しかけることもできず、サインも書くこともなく、最終的に僕が持ち帰れたものは肌年齢が30歳という、その情報のみというね。来年こそ僕は頑張りたいなと、強く誓いましたね、本当にね。やっぱね、ほんとこういうところが多分俺本当に活動者の友達ができない要因だと思うんですよね。本当に本当は輪の中に入りたい気持ちはものすごくあるんですよ。だからちょっとね、頑張りたいですよね。来年はね、行くかわかんないけど。でもなんかすごくね、雰囲気はすごく楽しめました。イベントとして。なんか、文化祭みたいな、文化祭というか、なんか、あれかな、なんか、大学の新刊みたいな、なんかそんな雰囲気がちょっとありつつ、なんか楽しかったですね。はい。最後、普通歌読んで終わりにします。和歌山県ラマさん。こんばんは、眠れるラジオを聞いて5分で寝落ちしてしまう女子です。いつもありがとうございます。このお便り聞けてない可能性あるね。毎日悩んでることがあります。最近とある異性を紹介してもらいました。一人は7つ年上、とにかく優しくてどこでもついてきてくれる人。もう一人は話しやすく、ドキドキワクワクを与えてくれる2個下の男性。正直顔だけで選べば年下が好み。ただ安定を求めるなら年上で、張り切りすぎて辛くなりそうだなと思えるのが年下で、でも気持ち的にはドキドキワクワクを与えてくれる年下に向かってしまってます。でも周りからは年上をお勧めされて、自分の気持ちがわからなくなってしまいました。ガスケツさんならカッコつけなくても素でいれる人と、この人のためにカッコよくいたいって思う人、どっちを選びますか。毎週ラジオ楽しみにしてます。頑張ってください。カッコつけなくても素でいれる人、この人のためにカッコよくいたい。いや、僕はね、この人のためにかっこよくいたいっ って思えるのが入り口なんだけど、徐々に素を出してって最終的にはもう百数になりたいっていう感じですかね、僕はね、うん、いやでもなんかこれよく言うのがさ、いやこれまあこの場合ちょっと違うのかもしんないけど、同時に二人好きになりましたってなった時に選ぶべきは顔が好みじゃない方ってね言うんですよ。これなんでかっつったら、まあお分かりの通りだと思うんですけど、まあ中身で好きになってるっていう。でしかもまあ仮にね結婚しましたみたいなことになったとしたら、もう顔なんて最終的にはもうみんなしわくちゃのじじいになるわけで、ってなったらやっぱり中身が素敵だなと思える人を選ぶべきだみたいな、すなわち顔が好みじゃない方ね、なんて言いますよでもまあラマの場合はこれ完全に年下に気持ちがいってるよねね、まあな、難しいね、まあ直感でいいんじゃないですか、最終的にはこっちがいいって、いいと思います。はい、はい、こんぐらいにしときます。眠るラジオこれぐらいにしときます。これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画とか、あと最近朗読の動画を上げました。はい、 YouTube の方に、朗読の動画上げましたし、あとラジオのまとめ動画っていうのをね出しましたので、12月は毎年僕は再生数が下がるんですけど、そうなる、それが具合が悪いので、ちょっとね過去消しちゃった動画とか、もう一回あげようかなと思ってます。なんかはい、ぜひ聞いてってください。
その他にももう一本ラジオ聞くとかね、ありますので、よろしくお願いします。
あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。